このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
開園してもうすごい人になってきましたね。すごい人になってきて、あとお邪魔してないところ
あたくさんありますけどね、
はい、ちょっとあの皆さんのね、あの会場の様子でもお伝えしましょうかね。会場の様子ぐるっと一周してきましたけど、
右はね、なんとマキカンパニーさんオールフロント T シャツ、
うん、あーそう、これね裏向けてもね、うん、あるんですね、視覚障害の方ね、
どっち向きでも表向きという、
そうそうそう、裏向けててね、気づかなくて恥ずかしい思いしたとかっていうこと結構あるんだけど、それ大丈夫だよというやつですね、うん、そういうものを出してらっしゃるところであるとか、だからここは T シャツだけかな、靴下でもねよくやってるとこなんかも
ある。ああそうなん
だ。こんにちは、武田幸也です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、何回目ですか今日は。
今日は165回ので放送開始は2023年10月14日土曜日からです。
はい、なぜね年号とね日にちを言おうかということになったかというと本当オンデマンドでね、今までの、ね、第1回から160何回まで全部聞いていただけるんですけど、と本当に前のを聞いていただいてね、お問い合わせなんかいただいたりすることがあるのでね、何年か言っといた方がよかろうということでね、もうそれからバージョンアップしてることもあるでしょうし、と、ね、はい、いう方でねお伝えすることになりましたよ。
はい
はい、今回も第2弾ですね、
うん、その話いきなりいきますか。はい、そうですね
行くんですが、行くんですが、はい、なんかね最近ね、スポーツの秋っていうことからかね、もう全国どこででもね、はい、タンデム自転車が乗れるようになったからなのか、結構ねマスコミで取り上げられてますよね。
そうですね、確か7月の1日に、うん、全国で一番遅くなってた東京都がOK、はい、
大々的にね、もう一番最後取ったぞ、OK、みたいな感じでね、大々的にイベントされてましたけど、まあそれからもね、うん、でもういろんな私の方にも、お問い合わせいただいたりするんですけど、四国でタンデム自転車といえば、この方、のんちゃんクラブのね、塚かぶさんが取材にね、載ってた記事が。
読売新聞ですね。
そうですね、出てたそうですし、はい、今、ラジオ日本でもね、やってますね。タンデム自転車、こちらはどなたがお話しくださってるのでしょうか。オンデマンドでねやってるので、またね興味ある方ぜひぜひお聞きください。
武田さんも乗ったんですか最近。毎日乗ってる。
自転車には乗ってる、ね、自転車にはね昨日乗ってね、昨日はねちょっとね松尾大社行ったり嵐山の方行ったり、
遠いな、すごいな、
ね、往復だいたい70キロかな、ピローンと走ってきましたけど、
すごいな、
ね、そうです。彼岸花がもう燃えるよう、燃えてる燃えてるって言ってありましたよ。
なるほどね、はい、秋ですね。私ももう秋を感じたいと思いまして、髪を切ってきました。
今頃秋だから寒いから伸ばすんじゃないですか。
いや秋の涼しさを実感しております。はい、
なるほど。今年はね本当緑も多い秋ということでね、いつもだったらススキでちょっと茶色くなってきたところとかね、草が枯れてきたところに彼岸花が咲いてたりするんですけど、青々したところにね彼岸花が咲いてたり、スモスがバラバラバラバラバラ、
そうそう、今年はね暑すぎたんでね、やっと植物も気持ちいい季節になったんですよ。
そうですね、川もいっぱいです、はい、皆さん餌をあんまりあげたくないね、はい、はい、ということで、はい、今日は、
そろそろ、はい、それで、
第2弾に行ってみたいと思いますよ、
は
い、
日本ライトハウス展ですよ、はい、何しろ賑やかな会場でしたので、ちょっと聞きづらいようなところもありますけれども、スタッフが一生懸命雑音を取り除いてくれましたので、会場の熱気も一緒に感じていただければありがたいです。
はい、どうぞ。では
行ってみましょう。はい、まず最初に京都の杖屋さん、
はい、
会社の名前がつえ屋さんなんですね。
そうですね。つえ、ひらがなで、屋さんの屋ですね。何々屋さんの屋で。
は
い、
屋の屋
でね、よくね、はい、デパートなんかにもね、入ったりするつえ屋さんですけど。
らしいですね。はい。
うんうん。もともと、白杖をやってるとか、そういったところではないんだけれども、白杖もやってらっしゃるという。
ステッキがもともと専門の会社ですけど、ね。
そうですね。
会場に、今回は、何ですか、白杖にもなるつえ。で、ステッキ屋さんなので、ステッキとしても使える白杖。
ステッキとね、杖とどう違うんやと思ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、体重をかけられるやつですね。
そうですね。しかも、長さが変えられる。
はい、そうそうそうそう。それはね、またぜひぜひ聞いていただけたらと思うんですけど。うん、だから
持ち手のところが少しぐるんと回って、U の字って言ってましたけど、そこに体重をかけて、はい、その回ったところの、下といいますか、杖の延長に、ボタンがありまして、それを押すと好きな長さに変えられると。
まあ何がこれがいいかっていうとね、最近ね、高齢化があって、高齢者の方もね、アクティブなので、そういった方にはいいんじゃないかなと思って聞いてきましたよ。ぜひお聞きください。
はい、ちょっとご説明いただけますか。
はい、まあ、こちらの方は、白杖と両方兼ね備えたと杖なんですけども、はい、高さがまあ50に変えられる。
高さが変えられる。
で、結局、やっぱ足腰の悪い方になってますね。
はいはい。
そうなってくると、
体重かけられる。
そうですね。体重がかけられる。
最近やはり高齢の方でもアクティブだから出かけられるんですよね。
そうですよね。
はい。その場合この杖だったらもうすごくもうちょっと強度的に無理だし、自分はもう体を支えないと歩けないんだっていう方は結構いらっしゃって、そういう時に行けるやつですか。
そうですね。
ちょっと持たせてもらいます。
どうぞどうぞ。はい。グリップも持ちやすいので。
あ、T 字のグリップになってて、
T 字
なの、T 字はないのこれ。
U 字なんですよ。
U
がすごく持ちやすい。
持つところがあって、
でその下にボタン
がありますね。
ボタン？これ何のボタンなんですか？
これ高さ変えられるんです。
ああ、ご自分で高さ、その方の高さに変えられるという動画撮ってもらえますか？
ここを押していただきます。
は
ー、ここをこの、うん、こちらのここにねプッシュするボタン。
体重をかけられるというやつですね。
そうですね。
何センチから何センチまで行くんですか、これ。
かなりの長さ行きますね、
はいはい、
一番短くてこれぐらいなので、うん、高い位置でもうこれぐらい、今の一番上の位置はこの位置ですね。
本当、はい、ね、今のね、高齢の方全然アクティブなんですけど、はい、アクティブだからどこでも出かけたいんだけどっていう方が ね、うん、
ですね、
ニーズをよくお聞きするの、こういうね、体が支えられるものの話があるのと、はい、あと最近ね、もうそれでも無理だからシルバーカーとかっていう、
はいはいはい、
シルバーカーにつけられる杖はないだろうかっていう話なんだけども、
そか、シルバーカーに皆さん横にあれあるじゃないですか、
そうそうそう、
入れるところが、
はいはいはいはい、
そこに
傘立て
ね、うん、ああいうものにお入りにはなられます。
はー、こうやって長さが調節で、そしたらそのシルバーカーに最近つけたいっていう方も結構たくさんいらっしゃるんですけど、
そうですね、コンパクトになるので、
何センチくらいでしょうかね、かなり短い、
そうですね、だいたい40センチぐらいですかね、
もうちょっとあるんじゃないですかね。でもこれぐらいだったらまあシルバーカーにこう刺してても邪魔にならなくって、でシルバーカーから起き上がってちょっと歩こうかなっていう時はこうボタンを押して伸ばしてもらって自分の高さにして、歩くこともできるというやつなんですね。こんなスライドしてこう動くんだけど、もう全然こう歩いてるうちにシュンって行くことなんかない。
ない。
もちろん、もちろん、
もちろんないですね。
もちろんないわけですね。
もう何年か使ってないでその中に着替えない。それは消耗品的な部分はもちろんありますけど。
これといくらで？
これで2万円です。
ああ、なるほどね。はい、水野の件とそんなに変わらない。
税込みになる。なると2万2000円。
あ、税かかるんですか、
はい、
これ申請できたりますか。
それはね、私とこでやってないで、区役所行かれたりとかいろいろなんで、ね、していただきますけど、
一応取り扱いはどっかで、ということはなくて、杖屋さん直接ということですか。
いい、区役所の方から私とこへまた連絡が入りますので、
お見積もりを取る場合は杖屋さんに直接ということですか、はいは
い、お見積もりを出させていただいて区役所の方に、うん、市役所ですか、行っていて
取り次ぎ店に、例えば他の杖とかだったらライトハウスで扱ってたりするんですけど、今杖さんオンリー、
はいはい、
なるほどね、杖屋さんは結構ありますよね、あちこちに。
そうですね、まあ、メインとしてはいろんな杖扱ってるので、
はい、
ステッキも全般に、
はい、販売店もあちらこちらで
百貨店含んで
ありますよね、
はいはい、まあ、京都主体なので、
はい、
路面店は京都が 4、5店舗、4店舗ぐらい、
はいはいはい、
あ あります
はい、ございますので、体重もかけられるしちょっとシルバーカーなんかにもつけられるようなコンパクトにもなるしということですね、
はい
はいはい、どうもありがとうございました。
はい、ということでしたが、まあ体重をドーンとかけてもいい白杖って確かに、今までの白杖にはないんですよね。
あのね、4つ足ついてるやつとかね、ではあったんですけど。
ありましたね、
そういえば。そう、T 字なんとかとかね。また長さが変えられるっていうのがよくって、最近ね、シルバーカーを見つけたいっていう方がかなりたくさんいらっしゃって、うん、そういう方にいいと思いますよ。
なるほどね。はい。でね、お店なんですけども、京都市内には3つ直営店がありまして、
うん、
デパートではね、私が調べた範囲でいくと、京都大丸、それから近鉄百貨店のあべのハルカス店、それから東京の京王新宿店、うんに、お店があるそうです。
直接ね見ていただいたらいいかなと思いますよ。
はい、
では次は、
続いてですね、武田さんもよく知ってる、うん、プライムアシスタンツ、
そうよく知ってるのにプライムアシスタントと言ってますけど、プライムアシスタンツ
です
、ですね、
はい、ね、あの損保ジャパンの関連会社なんですよね。
そうですね、もともとプロで外のね、うん、サポートをやってらっしゃったというところなので、ね、かなりあの外出時安心してもお任せできるなということと、
そのサポートチームがやってるサービスです。
はい、
アイコサポートというサービスですね。
はい、
はい、聞いていただきます。
プライムアシスタントさん、いつもお世話になっております。
いつもお世話になります。
何をしている会社かというと、
アイコサポートというあの視覚障害者の方向けの遠隔サポートサービスを提供させていただいております。
そうですね、はい、スマホのアプリで映った画面を説明してくださるっていう感じなんですけど、映った画面の範囲が結構広まりましたね。目でこうカメラで映ってるところだけじゃなくて、私すごいなと思ってるのが画面共有、あれすごい。
そうですね、あの新しいサービスとしてカメラの映る画像だけじゃなくて、実際あのスマホの画面をオペレーターの方で確認してそれでご案内するというサービス、あのもう提供させていただいてます。
はい、これがね、例えば、写真撮りたいとかね、動画を撮りたいとか、ちょっともう別にささっと撮りたい時って山ほどあるんですよね。でそういう時に、アイコサポートさんに電話して、ちょっとこれ全部入ってますかみたいなことを言って写真を押せるとかね。
そうですね、そういった使い方とか、今スマホの画面実際ちょっとあのどういうものが今スマホの画面に映ってるかっていうのをあのオペレーターのお話させていただいたり、
後説明はねまだあの後でもいいんだけど、今とかいう時にね、とかあとあのやっててすごいなと思ったのが、ネットに接続していろんなアプリを使ってると、やっぱし読み上げないページって世の中には山ほどあるんですよね。でそういう時にアイコサポートさんのところにつないで、今あのここにどっかに送信っていうボタンがあるんですけど全然読み上げないんですよねみたいな、でこうずっとやっていくと、あ今のとこの次ですみたいな、あこの何にも読まないとこが送信なのかみたいなね、でピッと押すとかね、そういうことができたりとかね、便利ですというね、アイコサポートさんですけども、
ありがとうございます、ご利用いただきまして、
はい、無料じゃないんだよね。
そうですね、あの月額あの5500円であの2時間までご利用いただける今サービスになっております。
はい、あのまあ私は価値あるかなと思って契約してますけど、なんか無料のエリアも広がっていると聞きましたよ。
あ、そうですね、あのフリーエリアと呼んでるんですけども、はい、あのそのエリアに行けば料金をお支払いいただくことなく無料で使えるエリアっていうのを今あの我々の方で順次拡大している予定、今日本ライトハウスさんのあの情報文化センターさん含めてあの何か所かそういう形で設置させていただいております。
そうですね、ライトハウスの、ね、情報文化センターの下 のセブンイレブンさんでも、ね、使えたりとかね、はい、あのエリアですからね、そういうあのスーパーとかもあるんですか。
あ、そうですね、今あの各企業の方に今あの提案中でございますので、将来的にはそういったいろんなところでご利用いただけるようなサービス、
実験的にスーパーとかで、ね、ついてるところなんか何かしかありますかね。
そうですね、実証実験という形であの期間限定して使ってあのそういう形で設定していただいたりというケースもございます。
なるほど、
うんね、スーパーに行った時にね、こうアイコサポートつけてこうお店の人がねちょっと捕まらない時にとかね、利用できたら便利ですよね。
はい、はい、あの、はい、ぜひ広げていきたいと思っております。
はい、無料体験期間もございますので、ぜひぜひお体験くださいませってやつ、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、でした。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そうなんですね、もうすごくねこういうサービス利用したいっていう方はね、た くさんたくさんたくさんいらっしゃるでしょうけども、
そうそうそう、ね、竹澤さん、ちょっとその前にね、うん、どんなサービスだったか忘れた方もいらっしゃるんで、ちょっと短く説明しますね。これ iPhone で専用のアプリを起動して、あらかじめここと契約しておくんですね。
そうです。
そうすると、1ヶ月に何時間でした ?2 時間。
120分ですね。
2時間。まあ、プツプツと、細切れに何回も使うんでしょうけど。
そうそう、で、本当に何分ごとにね、減っていくって感じですね。
つなぐと、遠隔で契約者のカメラに映ってる映像を向こうのスタッフも見てくれて、目の前何がありますねとかいろいろサポートをしてくれると。ここどこでしょうっていうのは、それのカメラだけじゃわかんないので、GPS の情報も使って、こっちに向かっていきましょうとかいうサポートをしてくれるというサービスですよね。
そうですね。GPS もね、ちょっともやっとしてる時があるので、GPS だけじゃなくって、あとストリートビューと、うん、あと目で見て、ここですっていうのを特定してくださるというね。
総合的に判断してね。
そうそうそう、はい。それもいいんですけどね。もうね、これ見てるの、家電商品なんかだったらね、もう、何ですかね、品番を調べて、取扱説明書なんかも見てくださったりとかね、そういうのがすごく便利、私はいいかなと思います、はいはい。
これ、前出ていただいたんですよね。
そうそうそう、そう、うん。これ調べるとね、111のね、111回に出てくださってるので、こちらの方でね、はい、詳しくお話いただいてるので、ぜひぜひね、オンデマンドで聞いていただけたらなと思いますよ。はい、
竹田さん使ってるんですか、このサービス。
使ってます。
おすすめなんですね。
もうそうそう、取材の時でもねお話ししてたんですけど、画面共有できるのもねいいですしね、もうパソコンとかね、なんか音が止まっちゃった時なんかとかね、
物理的な目の前だけじゃなくって、
そうそうそうなんですよ、うん、スマホでここ喋らないんだけど、こう声はここまでは声聞こえてるんですけど、この辺に何のボタンがあるんですかねみたいなね、で今ちょっとボイスオーバー切りますけど、うん、ここ押しても大丈夫でしょうかみたいなことを聞きながらね、操作したりとかね。
なるほど。その画面を一緒に見てくれるわけですね。
うん、はい、そうそうそうです、
ね。わかりました。というサービスでした。うん、で、その次は、これも武田さんが使っている分だ。水の剣ですね。
水の剣ね、もうこれね、私ね、水野さんにもね、また言ってるかもしれないけどもね、もう毎日ね、うん、邪魔やなと思いながらでも使わずにはおられないというね、直上水の剣ですけど。う
ん、直上なのに、それほど、何、感触がいいんですか。
軽いしね、もう軽いのとね、うん、もうね、これ持ち出したらね、やっぱ他のね、使いにくいわと思ってね、
前に、
もうね、使い方、振った時の感じとかね、もう軽いんです。
自分と一体感があるんですね。
で、そう。でね、折りたたみの杖をすごく待ってますよというね、直上はやっぱりね、電車に乗ったりとかご飯食べに行った時、どこ置こうと思って、毎日私邪魔だと思いながらも、使わずにおられない。水の剣です、
うん、聞きましょうか、はい、もうインタビューというよりほとんど訴えかけてましたけども、はい、はい、どうぞ、
はい、
右は
どうもです、
水野さんです、
水野のブースです、お使いいただいてありがとうございます。
はい、今日はなんか楽しみにしてたあれはあれなんですね。
あれはまだ開発中でございまして、
はいはい、
そうなんです、まだね、
私の友達体験中なんです、
ね、いろいろやはりね、販売していくのにあたっていろいろと試していただくっていうことはしてまして、
はい、話はもうでもしてもいいの、
開発をしてるということは、実は昨日テレビのカンブリア宮殿でももう放映がされたので、
はい、
やってるということは事実ですし、はい、それはただまだ発売というのをちょっと会社の中で決めきれてないので、
そうなん、
逆にお客様からどんどんもう早く折りたたみ販売してよっていうのを本当に会社の方にどんどん言っていただきたいのが本音です。
ああ、だってさ、あんなに軽いのに。
ありがとうございます。
私はもう直上の使わせていただいてるんですけど、は
い、
本当に毎日毎日邪魔だなと思ってるんですね。
ああ、そういうことですよね。
どこにね、電車に乗ったらどこに置こうとか ね、はい、ね、ご飯食べに行ったらどこに行こうとかね、まあ、思ってるんですけど、はい、折りたたみになったらさぞかしちょっとはね重くなるのかなと思ってたら、
まあ、でも、はい、やはりそこはやっぱり水野としてはこだわらなきゃいけないポイントなので、
びっくりしました。
ありがとうございます。
出なかったらあれですね、出るんでしょうね。
本当にぜひぜひお客さんからね、どんどんまだかまだかっていう声を寄せていただけると、なかなか物としての完成度というところはある程度あるかもしれないです、
はい、
やっぱその商売というか事業という部分で会社はどうしても捉えるので、 できたから売ればいいっていうもんでもなかなかないのは正直なところなんです。
あ、ほんまに売れるんか
っていう、いや、ね、もうおっしゃる通りなんです。おっしゃる通りなんです。そういうところがまだまだクリアになっていないので、まあ、我々はもちろん今の直上をたくさん売って、うんうん、いや販売できますっていうのを会社には言うんですけど、うん、もうぜひ本当お客様の方から水野に対してどんどんまだかまだかっていう声は、
予約が何件届いたら売り始めますってやったらどうですか。
そんなような本当にそういうようなことができればありがたいぐらいです。
多分ね、クラファンやるえたらね、みんな買うんだろうけど ね、だってめっちゃ軽かったですよね。
はい、ありがとうございます、はい、本当にね、お使いいただいてる方の声が本当に、
そうそう、私のね友人がね、ちょっとモニターで使ってるんだけど、はいはい、もう軽すぎてこれってどうなのとかって言ってて、でなんか、ね、どっか旅行に行くときに、はい、いつも使ってるやつにしようと思って持っていったらば、重くて重くて良さがね本当分かったとかって言ってましたけどね。
強度の部分は軽いからって強度が悪くなってるわけではないので、 そこは逆にご安心いただけるように。
軽すぎてね、歩きにくかったらどうしようと思って、なんかね使い慣れたものを持っていったらもう重いし、もうなんだしね、もう
や
こんなことを言ってました。で、なんといってもね、水野さんとこのね杖のねいいところはね、はい、かっこいいとこですよね。
もうそこはやっぱりこだわってるところではありますのでね、使っていただける方がやっぱりこう楽しくワクワク使えるようなもの、ね、何でもよくね、ものであればいいじゃなくて、やっぱりスタイリッシュにしたいという思いは、
そうですよね、
はい、ね、携わった人間としては持ってるので。
水野にダサいという言葉はないですね。
いや、でもね、そうでもないですけどそうでもないですけどね。
杖に関してはね、もう非常にね美しいね。
グリップの色をカラフルにするとかいう予定はないんですか。
まあ、なかなかこれもね、結構たくさん作んないと色変えられないんですよ。
いや、もうスタンダードの色を変えちゃったらいいんじゃないですか。
そこはね、やはりゴルフだったりっていうのが主なので、どうしてもそこからはなかなか、ね、
のメリットが消えちゃっただけ、
ね、なんかシールの話もねちらっとあったりね、なんとかですけどね、まあ美しいね、みんなかっこいいねって言ってもらえる水野の杖の折りたたみ、早く。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ということで、
はい、もう皆さんもね、ぜひぜひね、欲しいと思ってる方ね、待ってたらね、あかんらしいね。早く出してくださいとかね、訴えないとダメだそうですよ。はい、ね、待ってる方すっごくたくさんいらっしゃるんですけど、待ってたら、
まあ、なかなか声が届かないからな、
うんうんうん、
経営者にまで届かないんだな。
どんだけ待たすんや。まあね、
残念ながら大きな会社なんでね、そこそこ数が出ないと、はい、大変なんでしょう。
そうですね。はい、折りたたみ杖のね、サンプルも私ちょっと触らせてもらったことあるけど、めっちゃ軽いですよ。
そうですか。
はい。というわけで、はい、後半に行きましょう。昨日実はですね、音楽座のミュージカルに行ってきまして、
うん、ミュージカルだったら音中心だから、
音楽とね、踊りとね、劇とね、
うん、ちょっと踊りが楽しみにくいのか、
う
ん、
そうそうそうそう、そういうものなんですけども、うん、これ声かけていただいたのはね、これもね、昨年ねゲストに来てくださっていて、パラボラさんが関わってるということで、はい、ユニバーサル UD キャストとかね、つけてらっしゃるっていうこと
で、ね。映画の解説をやっておられる会社
ですね。そうそうそうですね。映画とかね、うん、いろんなイベントの解説をつけてらっしゃるところですけども、うん、で、ミュージカルにもね、もっとつけたいんです、つけたいんですっていうことで、今回は解説はつけられなかったんだけど、ここまでやってみたんだけど、どうでしょうかっていうことでね、ちょっと呼んでいただいて行ってきました。122回にね、出ていただいてるんですって、この時もね、いろいろ説明いただいたんですけど、ミュージカルなのでね、もう前回はディズニーオンアイスの時もね、衣装が知りたかったなとかね、いろんなことがあったんですけど、今回はね、事前に幕ごとのね、服装とかね、時代背景とかね、それを先にいただけてて、大方のね。
それは何でもらったんですか？どんな形で？
ホームページのね、限定版のホームページ。
はあ、ホームページで。
そうそうそう。で、本当にね、すごい量で、この人はこんな風な服装をしてるとかね。もう時代がね、ちょうどね、もう何でしょうかね。 1980年代ね、もうキラキラビカビカのね、時代の服装をね、あの俳優さんたちみんなされて、あ、なるほどなるほど、そしたらこの人はこういう感じの人なんかなとかって、服装によって人って現れてるとかあるじゃないですかね、
はいはいはい、
そういうのがね分かったりとかね。で、必要があったらね、台本も提供しますよとか、台本聞いてその場面をね思い浮かべながら、ぜひお楽しみくださいというねイベントでした。こういうのがね、どんどん増えてい
くのか、ね、いやいや、いい時代が来つつありますね。
そうそうそう、
素晴らしい。もうあの世の中捨てたもんじゃないですね。
そうですね、あのね、字幕の方はねもうかなり進んでるみたいでしたね。 iPad を貸し出しされて字幕でも楽しめたようですよ。もうこの後にねやられてたあの早稲田摂寮のねマーチングがねめっちゃかっこよかったね。昨日はね、もう自転車で70キロ走った後こんなことまで楽しんできて、
私よりも明らかにあのいろんなことを経験しつつ生きておられますね。素晴らしいな。私家にずっといますよ。はい。
出て行ってください
。止められてるわけではないんですけどね。
どんなわけで、で
今日の音楽は、はい、あ、これ私が選んだんだ、言わなきゃ。はい、クレイジーケンバンド、秋になっちゃった。
はい、涼しくなってきましたね。なっちゃいました。
髪短くなりました。はい、その次はですね、
会場に戻ってきましたね、
はい、筑波技術大学、
うん、
学生が作ったシステムだということで展示をされてましたけども、
うん、
何だと思います？ダーツでしたね、
うん、横から投げたかったわ。
いやいや武田さんが投げる格好するもんだから、あの説明する先生が一回一回避けてましたよ。
怖い言いながら
ね、あのどこに当たったかとかがもう自動的に計算して判断して点数まで言ってくれるという、普通の人も難しいんですよ。あのダーツって何周か円があって、その中にまた角度によってこう分かれてる、プラス中心からどれだけの距離のところっていうのでまた点数が違うという、それを自動的に計算してくれるという面白いシステムでした。
なんかね、不思議なもんでしたよ。ちょっとね、はい、聞いてもらいましょう。
はい、どうぞ。
こんにちは。
筑波技術大学です。
あ、はい、
で本日は3年生の学生が卒業研究としてちょっと作ったダーツ、があるんですけど、今、ダーツって、
はい、
こちらあの投げて壁に刺すやつなんですけど、はい、今ちょっと 危ないので
危ないですよ、よく飲んで遊んでた時によく
危ないですよ、ないで
やってましたけど、
テーブル上にダーツのボードが置いてあります、はい、ちょっと触ってくださいか、そうですね、はい、何個かすでに刺さってますけど、
はい、
で実際に今回作った部分というのは、うん、ダーツに刺さった時に何点かっていうのが分からないじゃないですか、
分からない分からない、
刺さった時何点かも分からないです、はい、どっち向いて投げていいのか分からない、ね、
ダーツの位置を知らせるっていう段階もあるんですけど、はいはい、今回の学生が作ったのは、うん、今刺さった位置が何点で、うん、っていうのが全盲の子でも、分かるように、うん、一緒に、その子自体は弱視の学生なんですけど、全盲の学生と同じように、楽しむにはどうしたらいいのかっていうので、うん、今中央がここなんですけど、ちょっと投げるというか上からそのダーツのやつを落とす感じで、はい、
落としますね、はい、投げるんじゃなくて、はい、
ちょっと音が小さいの PC が鳴ってるの聞こえます、もう一回じゃ抜いて、ちょっと PC の音声が
17点トリプル、
今刺さった位置が、うんうん、指さりですね、うんうん、このトリプル、これがダブル、このちっちゃい領域が、うん、中心から離れてこの狭い領域、刺さったところがトリプルか、はい、で、そこが
もっと外側、
こちら
ここ17点
の、トリプル3倍かける51っていう風に、今17点トリプルっていう風に読み上げてくる、刺さって1を読み上げてくる、
これって刺さるんですか、なんか磁石かなんかで、
ね、磁石というか穴が開いてて、
うまいことになって、だって狙わなくて入るんですか、これシュッて、
はい、手伸びて
くる、17点外側
入るんだね、
はい、
へえ、
あーすごい、
はい、
なんでこれ僕も嬉しいルール知らなかった、
はい、
へえ、あ、ほいはいはいはい、ほい、
あ、こけた、こけた、しっかり刺さらずに落ちましたけ
ど、なんとなくこう落とすと、
はい、
なぜか
ちっちゃい穴がいっぱい開いてるんです、
は
い、それのどれかに刺さるんです、
へ
え、
はい、その場所を読み上げてくれると、
へー、はい、あ、じゃあこれは落とす系なんですね、こう投げる、
いや、本当は壁に投げますけど、はあ、今はちょっと危ないので、はあ、私に刺さるとなんなシーンが出るとちょっと、
あ、みんなあ
の、ね、できないので、
フェイスカバーとかいろんなものかけてね、なんかやらないと、
はい、今日はアンミアとって上からちょっと落とすだけっていう形で
走る、合計でも言ってくれるわけですね、トリプル言ったら3倍
そうですね、
はい、計算までしてくれる、
はい、で、はい、今結構もともとダーツの世界っていうのはオンラインで楽しむってことができて、うん、あるんですけど、やっぱり、今みたいに読み上げてくれるってことがやると、どの場所からでも全部の方でも、同じように楽しめるっていう
形、今音ちっちゃかったんですけど、これ絞ってあるんですか、
スピーカー持ってくるのちょっと忘れました、
あ、そうなんですね、
PC の音量は最大にしてるんですけど、
あ、なるほどなるほど、
はい、この Bluetooth でこの機械と、コンピューターをつないでまして、
はい、
はい、で刺さった位置を、はい、読み上げさせてるという形で、
そのスピーカーがあればいいわけ
です、そうですね、はい、ちょっと今回持ってくるの忘れてしまいまして、
昔ね、はい、お姉さんたちはね、飲んだところによく壁にね、こんなんついててね、はい、飲みながらね、はい、バコーク、はい、とか言って遊んでたものでございます、はい、はい、
ありがとうございました
、はい、面白いです、
はい、これでも楽しそうでしたね、私もやりたいと思った。
これね、うん、上からね、ポトンとしか落としてないからね、投げた時にあの、つぶつぶの穴にピッて入んのかどうかね、ほんとやって
みたかった。そこ気になった。それはもう、
気になりました、気になりました。
それはもう、きちっと行くだろうということ前提で、あの、デモンストレーションですから、疑わなくていいんじゃないですか。
やってみた、だからやってみたかったわっていうやつですよね。
うん、怖いわ。あんな人の多いところで、どうして投げたいと思うんでしょう。
はい、そんなんダーツ羽持たしたらね、投げるでしょうっていうやつですね。はい、うん、というふうに、ワイワイやってたらね。武田さんだっていうことでね、声かけてもらった。
はい。なんか。
タコ戦ですね、次は。
はい。はい。
突っ込んでください。タコ戦って言ったよ。はい。
どんな
リハ戦かな、次。
リハ戦ですね。
はい。
視覚障害リハビリテーションセンターの市川所長と職員の早野さんです。
はい。イカ戦でもタコ戦でもなく、リハ戦です。
はい、どうぞ。
はい、リハ戦、はい、リハ戦の市川所長と、新しい職員の
早野です、
早野さんです、はい、リハ戦と言ってるけど、なんだそれは、はい、どんなおせんべいだ、違いますよ、はい、何の略でしょうか、
視覚障害リハビリテーションセンターの略です、でリハ戦と職員は呼んでおります、
はい、私もね、本当にどんだけ前かな、お世話になりまして今の私があるのも リハセンと市川所長のおかげでございます。なんというリハセンですか、何をリハしてセンス、リハをしているセンター。
背中に羽が生えるんですか。
はい、こんなにね、喋りになるのでしょうか。どういうことをやってるところでしょうか。
はい、主に、白杖白い杖を使った歩行訓練や、うん、音声読み上げパソコンの、 あの訓練や点字の読み書きの訓練や、うん、日常訓練といって調理や掃除の仕方を学ぶ訓練などさまざまな訓練をしております。
はい、そうそう、あの一般の方が聞くとね、その子供じゃあるまいし、ご飯の作り方とかどういうこととか思うかもしれないけども、見えなくなったら急にできなくなるので、そういったことですよ。今までできたってたことが、なんか私全然できませんとか、字も書けません、名前も書けません、包丁が怖いですとかね、そういった方に、ね、対して、ちゃんと今まで通りできますよということをね、こういう工夫をすれば、ちゃんと元の生活戻りますよということをしてるんですね。
はいはい、学んでいただいてます。
そう、は
い、
そんなパソコンなんか音出えへんのに、どうやって使って、もう使えません、私仕事辞めますみたいな、いや待て待て待て待てみたいなことでこういうふうなことをしたら仕事続けられますよということをご指導、ご鞭撻してください
ね、できるようになったらまた楽しく生活ができる、はい、あの日中活動の場も作ってますので、
はい、どこにあるんでしたっけ、は
い、ワクワクっていう施設があるんですけど、生活介護で生産活動とかもやってます。
ほうほうほう、はい、何作ってるんですか。
レクレーションやってたりとか、うんうんうんうん、ワークとかもやってます。
はい、はい、どこにあるかというとですね、日本でもかなり有名なあの花店という、
はい、花店、はい、
放出
と書いて花店と呼びます。はい、そこからでも花店の駅から歩かなければならない。そうそうそう、多少歩いて、
は
い、
もうね、そこから訓練が始まりますということですね。はい、そういったことをね、はい、やってるところ。
お問い合わせ、はい、電話番号、
電話番号、はい、はい、電話番号よろしく。あ、はい、06-6961-5521 です。
5521、はい、もう秋の募集は終わったんでしょうか。
職業訓練の方はもう秋の方終わってまして、
生活訓練
はちょっとね、随時やって、生活訓練というか、まあ、あの自立訓練の方ですね、随時やってます。
は
い、
まずはお問い合わせを、
まずはお電話ください。
はい、はい、ということでした。はい、市川所長と
早野さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、なんかあれですね、近所でばったりと知り合いに会ったみたいなインタビューでしたね。
まあ近所といえばね。
近所ですけどね。
そうそうそう。
身内ですけどね、武田さんにとっては。
そうなんですね。うん、なんといってもね、市川さんね、市川さんって言ってたんですよ。私のね、ケースワーカーだったから、私が視覚障害になってね、訪れて、リハビリを受けた時のね、市川さん、ケースワーカーだったのでね、もう。
なるほど。早野さんも私、ちょっとこの前、別のお仕事で、無理に展示の関係の、京都大学の研究にちょっと評価でついていってもらって、ということで知ってる方お二人でした。はい、
ね、2週に続けてね、流させていただきましたけど、回らせていただきたいところとかね、声を取らせていただきたいね、ブースもあったんだけど、もうなんせいっぱいで、もうこれが限界でございました。ね、申し訳ございません。はい、
何重にも取り囲まれてる担当者がね、いましたね。
もうすごかったですよね。もう ね、オープニングの午前中の時点でもう30何人待ちですとかいうね、アナウンスが流れてるね、あしらせさんなんかもありましたりとかね、うん、もうね、センスプレイヤーはどうなんだろうとかね、いろんなとこ行きたかったんですけどね、皆さんもいっぱい来てくださっていて、はい、ああ、楽しい。
ということです。はい、
で、今回は参加はくださってなかったんですけど、別のところで出会った方が来週のゲストですか？
う
ん、
来週はですね、金沢の福祉機器店で、リハビリテーション協会の研究発表大会で、日頃出てこられない会社が出てきてて、うん、何やってるんですかみたいなことを聞いたら、うん、すごい研究所の方、お二人で来てましてね、富山が本社のインテックという大きな会社ですよ、 IT の会社、うん、そこの、コンピューターの専門家の方がお一人は視覚障害の当事者で、ちょっとユニークなシステムを持ってこられてましたので、無理を言って来週はゲストで出ていただくことになっております。
はい、 インテックさん、ライトハウス店の方に参加されて、いつもご出店いただいている音声の時計とかね、音声の測りとかね、はい、やられているインテックさんとはまたちょっと違う。
社名は一緒なんですけどね、そうそうそう、別のインテックさんです。
別の会社さんです。はい。はい、楽しみにしてください。
はい、
インテックさんも来てもらおうかな。
あ、そちらのインテックさんね、ややこしいですね。
はい。
はい。じゃあ、また来週。
はい、また来週。
失礼します。